村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長にご出演いただき、健康についてのトークと健康に良いとされる食材をご紹介いただいています。今日はお電話でお話を伺います。京都お池メディカルクリニックの村西博美院長です。村西先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はどんなお話ですか？
はい、今日はですね、食後にめちゃくちゃ眠たくなりませんかっていうふうな、まあ、お話ですね。
もうこれはもう小学校の時からずっとですね5時間目なんて仕事勉強になりませんもんね。
僕もでした、それは。みんな一緒かもしれないです ね。まあ、食後になるとですね、急にこう眠気が襲ってきて、こう目開けてるの辛いなとかですね、もう気づいたらこう寝落ちしてるみたいな、こういった方って、まあ、結構な数いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。
うん、
で、僕自身、香川県で勤務していた時代もありまして、まあ、こういった寝落ちじゃないですけども、こう目開けてるの辛いなってことよくあったんですよね。
はい、
で、まあ、僕の場合ちょっと今回お話しするものであったかどうかはさておいてですね、まあ、こういったそのご経験がある方の中に、まあ、血糖値スパイクって言われる、まあ、現象が起こっている可能性があるので、意外にこのこと知らない方もいらっしゃいますんで、まあ、今日はこの血糖値スパイクっていうことについて、まあ、お話をしたいなというふうに思っています。
はい、わかりました。
はい、森田さん、今日お昼ちなみに何食べられましたか？
あ、僕ね、このラジオの前って食べないんですよ。
あ、
僕食べても食べんでもどっちでもいい人間で。
あ、そうなんですね。
はい、1日食べんでもそのまま過ごせるんですよ。
へえ、はい、それはすごいですね。
だから、
まあ、食べないんで眠気が襲う、まあ、じゃあね、ラジオされてるんで眠たいとか言ってる場合じゃないとは思うんですけど、
食べなくても眠たくなる時間ってあるんですけどね。あかん。
なるほどですね。まあ、僕もですね、今日は実はカレーを食べましてですね。
あ、よろしいですね。
ちょっと今日の話に向けて、ちょっと血糖値を一気に上げてみようと思って、カレーを食べてみましたけど。
ご自身の体で実践してみようという。
そうですね、はい、ちょっと思って食べました。
はい、食べたらどうです？はい、
まあ、ちょっと今日忙しかったので、眠気は襲わなかったですけれども、まあ、香川県で勤務していた時もですね、当時やっぱこう、食事と健康ってことに、まあ、どうしても無頓着でしたので、もう昼ご飯にこう、まあ、やっぱり香川県の名物のうどんとかですね、うん、まあ、おにぎりなんかと一緒にこう、一気にドカドカドカっと食べて、こう、仕事に戻ると。
ああ、そりゃそうです。急いで食べてね。
そういうことよくあってですね、まあ、一緒にこう、うどんすすった上司とかと、もう急に眠いな、みたいなことよく話してたんですね。
うん、
でまあ、当時不免許であまり知らなかったんですけれども、ひょっとしたらその血糖値スパイクって呼ばれるものであったかもしれないなっていうふうに振り返って思うんですね。
はい、
で、まあ、ただ皆さんがそれに該当するかっていうと、食べた後ってその食べたものをこう消化する必要があってですね、僕ら体って胃とか腸とかそういった消化管に血液が優先的に回されるので、まあ、その脳への血流っていうのは相対的にこう不足して眠気が出るってこともあります。まあ、ですので、食後にこう眠気を襲う方のすべてが今日お話しする血糖値スパイクっていうことではありませんので、うん、まあ、そこはちょっとご理解いただきながら聞いていただけるといいかなと思います。
まあ、眠気を襲う理由の一つになるのがこの血糖値スパイクということですからね。
そうですね、
教えていただけますか？
まあ、血糖値スパイクって、まあ、名前の通りなんですけれども、スパイクでこうトゲっていう意味なんですね。
はい、
で、わかりやすく言いますと、まあ、僕ら人間ってですね、こう何か食べ物を食べて食事をすると、まあ、血糖値ですね、血液中の糖分の値がこう上がるんですね。で、上がると人間の体はそれを抑えようとしてインスリンという血糖値を下げるホルモンをこう体が出すんですけれども、それを使ってまあ血糖値を下げるっていうふうなことを、まあ、1日の中で繰り返しているんですね。で、まあ、血糖値スパイクっていうのはこの血糖値の上昇低下っていうのがこう乱高下しているような状況のことですね。
はい、
それをこう意味しています。
この血糖値が上がる下がる、はい、乱高下が起こるとどんな問題があるんですか？
はい、まあ、臨床的な症状としては、まあ、こう今日ちょっと最初にお話したこう急に眠気が出るとかですね、うんうんうん、あるいはこう昼のこう仕事の集中力がもう 低下してしまったりですね、でこう血糖値が結構上下しますので、こうイライラ感につながったりとかですね、であとはその、まあ、急激にこう血糖値をボーンと跳ね上げるんで、それをこう体が処理するために脂肪にこう蓄積したりするんですね、でつまりこう 太ってくるということなんですけども、であとはその血糖値がこう急激に上がって急激に下がるとですね、その下がった時にですね、人間って空腹感が出るんですね、
はい、
なんで食べたばっかりなのに、まあ、またなんかお腹空いて食べたくなるっていう風なんですね、こう悪循環に入って、もう結果こうカロリーオーバーになって、でまあ生活習慣病にこうつながっていくと、まあ、そういった要因にもなるんですよね、で、まあ、実はその血管内皮って言われるその血管の壁の細胞なんですけども、まあ、それをこう使ってその血糖値、今回お話した血糖値スパイクをこう再現すると、まあ、どういった反応が起こっているのかっていうのを調べた実は研究とかもあってですね、
はい、
その結果その血管の壁の細胞内で、まあ、よくお話しする過剰なこう活性酸素ですね、が発生したっていうふうな結果が出てるんですよね、だからまあ過剰な活性酸素って、まあ、適度ならいいんですけども、過剰に活性した活性酸素っていうのは細胞をどうしても痛める原因になるので、まあ、つまりこの血糖値の急激なこう上下がですね、こう血管にもこうダメージを与えてしまって、まあ、結果動脈硬化を早めて心筋梗塞や脳卒中のリスクが上がってくるっていうふうに今最近は考えられてるんですよね、
はあ、この血糖値スパイクってね、体にダメージを与えるんですね。
そうなんですよ。で、まあ、随分以前なんですけれども、少しお話しした AGES って言われる、まあ、AGES とか ACES とかいろいろ言われるんですけれども、まあ、簡単に言うと体のこう焦げなんですけれども、
はいはい、
まあ、これの蓄積っていうのも、まあ、実は血糖値スパイクと密接に関連してるって言われてますので、うん、まあ、その今日話したそのこの血糖値スパイクがですね、こう1日の中でこう頻回に起こってる方っていうのは、まあ、体の中もそうですけれども、いわゆる外面ですね、外もですね、共にこう老化が進んでいてですね、まあ、いわゆる健康長寿っていうのからはこう遠ざかって、日々遠ざかっていってる可能性があるっていうふうにも考えられるかなっていうふうには思うんですね、
はい、
で、まあ、例えば健康診断でよく使われるヘモグロビン A1C って言いまして、まあ、これ糖尿病の指標の一つなんですけれども、まあ、それが正常やから自分大丈夫かなって思われてる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、実はそのヘモグロビン A1C って値が正常であってもですね、中年の特にこう肥満のある男性とかっていうのは結構頻繁にこの血糖値スパイクが起こってるっていうのは、いくつかの臨床の報告もされてるというところなんですね、はい、うん、で最近は実はその結構若い方ですね、若年層の方でもこの現象が起こっているっていうのも報告が多々されていますので、まあ次回はこの血糖値スパイクをですね、どう調べていくのかとかですね、うん、あるいはまあどういった日常生活って、まあ、それをこう避けて通るにはどうすればいいのかっていうふうな、まあ、お話をねできればなっていうふうには思っています。はい、
まあ、日常生活でこの血糖値が上がったり下がったりっていうのが、
うん、そうですね、
まあ、何度もあるとっていうことですよね。
まあ、今日僕カレー食べましたけれども、うん、はい、カレーだけ食べるっていうのはあまり良くない食事の仕方ですね。
そのあたりのお話をじゃあ来週、次回ですね、来週していただけるということですね、
させていただければなというふうに思っております。
はい、この血糖値スパイクをまずはね覚えておきたいと思います。
そうですね。
さあ、このコーナーでは毎回テーマに沿った体に良いとされる食材一つご紹介いただいてますが、今日は何ですか？
はい、今日はお蕎麦ですね。
お蕎麦、
まあ、今日は血糖値のねお話でしたけれども、まあ、次回お話をその時にさせていただければと思うんですけれども、グリセミックインデックスって言われる、まあ、食べ物が持ってるその血糖値の上げやすさみたいな指標があるんですね、
はい、
で、その、まあ、要はこの食材はどれぐらい血糖値を急激に上げやすいのかっていう指標があるんですけれども、はい、麺類ね好きな方多いと思うんですけども、うん、まあ、僕もうどん大好きなんですけども、うんうん、麺類食べるんだったらですね、まあ、うどんよりもお蕎麦の方がそのグリセミックインデックスっていうのは低い、
うん、
血糖値のこう上昇度合いっていうのはまあ低いですんで、うん、まあかといってうどん食べちゃダメってわけじゃないですし、僕も食べますし、まあ大好きですけれども、まあ、何かそういった体調とか 何か健康診断の結果とかそういったことを気になっておられる方はですね、お蕎麦の方がいいかもしれないなというふうに思います。
なるほどね、
ええ、
さあまたねその詳しいお話再来週次回のね放送でどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
こうしたことでも気になったこと皆さんも相談したいなということがございましたら一度クリニックへと足をお運びください。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS 小池ビル8階にあります。クリニックのお問い合わせの電話番号です。 075-252-5252 075-252-5252 075の後ニコニコニコニと覚えてください。京都小池メディカルクリニックのホームページもありますのでぜひそちらもご覧ください。過去の放送内容を聞くことができますのでね、また先生の質問や、この、コーナーへのメールもお待ちしております。お送りください。京都小池メディカルクリニックの村西博美院長でした。村西先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は11月22日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都小池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分京都小池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。